外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会、通称センピアが仙台に住む外国人の方と協力をしていろいろな情報をお伝えしています。今週は日本語の放送になります。今日の担当はセンピアの竹山と
センピアの王です。
2月23日、国際センター交流コーナーで仙台市災害時言語ボランティア公開研修会を開催しました。この研修会のテーマは北海道胆振東部地震の事例から考える都市部での災害時外国人支援です。今日はこの研修会の講師の札幌国際プラザの大高さんと大阪大学の菅さんをお招きしました。
大高さん、菅さん、こんにちは。
こんにちは、は
い、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまずお二人にお聞きしたいのは、大高さんは普段札幌国際プラザに働いていると聞きましたが、はい、普段どういうような仕事をしていますか？
札幌国際プラザは、2つの部署がありまして、1つが在住外国人の支援とか多文化共生のまちづくりを行う部署と、あとは国際会議とかインセンティブツアーを誘致するコンベンションビューローという、2つの部署があって、大きくは札幌市を国際都市にするための業務というような感じのことをしています。
はい、今の札幌市では在住外国人数とかどのぐらいですか？
はい、札幌は、在住外国人が約1万3000人住んでいまして、で札幌の人口が、約195万人ぐらいなので、だいたい今 0.678% ぐらいの割合なんですよね。で実は政令指定都市の中では最も割合としては少ない都市です。で観光客で言えば、昨年度は実は札幌の人口よりも100万人も多く来ていて、約250万人観光客が来ていまして、で単純計算すると毎日7000人ぐらいは外国人観光客が札幌にいるっていうような状況になってます。
その子国際的な都市ですね。その中でたまたま去年の9月に北海道胆振東部に大きな地震が発生しましたが、今と半年が経ちましたが、今の被災地の状況はどうでしょうか？
そうですね、おととい地震が起きてしまったのでちょっとどうかなっていうのはあるんですけど、札幌で言えば一部液状化した地域を除いては、ほぼ通常通りという感じで、おかげさまで観光客も実は同じぐらい戻ってきていて、街中で目にするようにはなってます。で外国人の中で生活再建で困ってるっていう声は今のところ聞かないんですけど、日本人の中ではもちろん被害が大きかった方はまだまだ自宅に住めない人とか、家の屋根が落ちたまま雪が家の中に降ってくるっていうような人も身近にいたりしているのは状況です。
そうですね、当時の状況を振り返ってみると、外国人の方にとって一番困ったことは何でしょうか？
そうですね、やっぱり一番は言葉がわからないので情報が得られないっていうことな気がしていて、外国語の情報発信はしてたんですけれども、もちろんそれだけでは届かない人たちもいるし、本質的に言えば言葉がわからないことで何が起きてるかわからない不安っていうのが一番大きかったんじゃないかなと思います。
情報の得る手段がないということでしょうか？
そうですね、はい。
その当時は菅さんもちょうど北海道にいましたが、菅さんはどういう状況だったんですか？
はい、私は大学で今研究を行っているものなんですけれども、当時は函館の方で学会がありまして、その学会に出席するために函館に入っている状況でした。
そして当時電気がすぐ止まったと思いますが、はいろいろ情報収集とかどういうふうにしてますか？
そうですね、電気止まっていたので、テレビとかは見れないし、もちろんパソコンも開けないんですけれども、携帯に一応バッテリーが残っているうちはその携帯からネットを開くことができて、そのスマホから情報収集して、ホームページに入るなり、なんかニュースを検索するなり、あとはツイッターとか SNS で、記事を読んだりっていう感じで情報を得ています。 ました、
うん、やっぱり情報が一番みんなにとって大事な感じですね。
特にやっぱりあの今みんなスマホがないと、うん、あの生きていけない時代なので、やっぱ停電に起こるとまず充電ですよね、
うん、そうですね。
あとはあのあれですかね、
Wi-Fi ですかね、うん、今もうあのモバイルバッテリーを多分、うん、昔だったら充電器をあの備蓄の中に入れといてくださいってあったんですけど、多分もうモバイルバッテリーが必須な状況じゃないかなと思ってます。
そういうのを常に持っていかないとダメでしょうかね。
そうですね、私は少なくとも持ち歩いてますね。
普段生活の中でこうスマホを使う頻度が非常に多い方とかだと、モバイルバッテリーって災害用のためじゃなくても持ち歩いてる方は結構いらっしゃると思うんですよ。なんか特にこうバッテリーが減ってスマホ使えないともう仕事にならないみたいなっていう状況の方だとあると思うので、まあ、そうですね、本当にモバイルバッテリーはまあこの際にそうなった方がいいのかもしれない。
札幌市役所に3時間ぐらい長蛇の列が出て、あの札幌市役所の1階であの充電サービスをしたらもうすごい並んで、まあ、どれだけライフラインとして今スマホが重要かっていうのは、
実は2011年の東日本大震災の時に私はもう関西で初めてお会いして、その時東北大学の学生さんだったんですが、ちょうどあのここの国際センターで災害時あの多言語支援センター立ち上げたんですね。だからあの初めてお見えになったんだけど、いやもう大学の研究室もねなんかめちゃめちゃで、だけどあの僕はあの韓国語と日本語できますから何かお役に立てればと言って、あのボランティアに手を挙げていただいた
んです。ありがたい限りですね。
でその、ね、あとはしばらく、ね、ずっとこうあの活躍していただいて、まあ、韓国語に、ね、翻訳してあのそれこそ Facebook とあったってあの時、
ありました。
Facebook とかとホームページでこういろいろ生活情報をどんどん上げて、あとはその後もいろいろボランティアしていただいて、で大阪大学にね行かれたら今度大阪でもなんか地震
が6月にありましたね。
そうなんですよね、はい、そして今度函館に行ったらなんか函館なんか地震に追いかけられて
追いかけてるのかはまあ持ち回してるのかよくわからないんですけど、
なのでなんか今回もそれがあるのでこう慣れた対応だったのかなみたいなね。
そうですね、
はい。
その情報とかいろいろ不足している中で電気も止まっている、うん、そういう時はあの札幌国際プラザの職員としてはみんなどういうような対応しましたか？
いやあの、まあ、主にやったことは SNS での情報配信と避難所の巡回と、あとは電話メールでの相談対応ですね。で避難所巡回に関してはあの職員がある程度参集してから始めたんですけど、あの、まあ、最初は要請があった観光客対応の避難所に行くことから始まって、あとは在住者が多い地域の避難所っていうような感じの流れで来ました。
こういう活動はされてるということで外国人の人にとって安心感ができますね。
小林
さんどう思いますか？
そうですね、あの私東日本大震災の時も思ったことなんですけれども、こうその国の人にその国の言葉で対応してあげようっていう趣旨でこういう多言語支援センターっていうのが立ち上がったっていうこと自体は本当に個人的にはすごく感動したし、うん、ああこうやって助けてくれようとしている人はいるんだなっていうのは実際すごく心強かったので、うん、私も頑張ったのかなって、うん、に思っています。
カンさんはあの避難所巡回とかもしましたか？
1、2回そうですね、一緒に行ったことあります、うん、はい、ここに韓国語って書いて
そうです、ね、
そう、まあ、その時私が巡回した時は、うん、あのその場に韓国人はいなくて、うん、あの直接声かけられるようなことはなかったんですけれども、うん、でもあの確か中国の方がいらっしゃって、うん、僕は中国語はできないんですけれども、うん、一応その確認をして今大丈夫かと、うん、日本語は少し分かる方だったので、うん、っていうのはまあ職員の方と一緒にやった覚えがありますので、うん、はい、
大体避難所ではどんなことをあのやっぱり聞き取りですかね？
そうですね、うん、あのまあ主な趣旨として、まあ、韓国語しか話せない方で何か困っていることはありませんか、うん、必要なものはありませんかって、ただ単にこう避難所にとりあえず逃げてきたんだけれども、うん、こう言葉がわからないから何をすればいいかわからないし、こうから何がどうなるかわからない方にとりあえずこの韓国語って書いてあるものを見せれば、
うん、
寄ってくるんじゃないかっていう、うん、多分狙いがあって、うん、はい、行って、うん、まあその時はなかったんですけれども、もしそういう方がいらっしゃったら、うん、まあ、その場で提供できる情報を、うん、まあ、例えばですね、まあ、実際にもうその空港がいつ復活するとか、うん、そういった大きな情報はわからないかもしれないけど、まあ、市で流してる情報でここで給水があるとか、うん、まあ、その炊き出しがあるとか、うん、まあ、あるいはもうその食料問題とか、いつインフラがその復活するとかっていう情報が持っている限りのものは伝えられるとか、
うん、そうなんですよね。
それは前回とかあとは相談とか情報発信とか、はい、いろいろ、うん、支援をしたと思いますが、はい、実際認知分の目で見て予想してなかったこととか、あと、まあ、良かったこととかとか何かありますか。
まあ、良かったことはあんまりなくてそして予想してなかったことっていうのも実は予想通りできなかったことばっかりで、実は災害時の外国人支援って昨年今年度の4月からいろんな対策をちょっと強化してやろうかなと思ってたところに起きてしまったんですけれども、まあ、唯一本当に予想外で困ったのはビルをまあ出なきゃいけなかったっていうのが一番大きくて、で私たちは民間ビルのワンフロアを借りているんですけれども、まあ、飲食店のガス漏れ探知機が使えないということで活動場所をそもそも移さなきゃいけないっていうのはちょっと予想想定してなくて、これ一番苦労しました、
まあ、災害のないことを祈りますが、もし災害が発生したら仙台市とか他の県や市、何かアドバイスありますか。
はい、まあ、その予想外のことっていう点で、まあ、一つ目はやっぱりその多言語支援の目的は何かっていう共有をしておかないと、やっぱり予想外のことが起きた時に対応できないなっていうのは実感していて、で、まあ、単にその外国語で情報配信しますっていう役割はあるんですけど、まあ、予想外のことが起きると、じゃあその外国人にまあ安心してもらうっていう目的のために、じゃあ別にどういうことができるんだろうっていう発想がまあできるので、やっぱりその目的意識っていうのはすごく大事だなと思いました。で、割とその、まあ、今回その私たちのに寄せられた結構相談の多くがやっぱりその空港はいつ再開しますかとか答えられないことも多かったんですけれども、でもなおやっぱり外国人に安心してもらうっていう視点を持てば、いろんなことが柔軟にもっとできたなっていうのが今一つ思っていることです。で、二つ目がやっぱりその母語でやっぱりお話できるっていうのの安心感はすごく大きいんじゃないかなって思っていて、で、まあ、ちょっとアドバイスっていうとおこがましいんですけど、やっぱりその外国人自身の、まあ、皆さんを巻き込んで対応していくっていうのはやっぱり理想的で、私たちがどんなに日本語とか外国語を使って発信しても、やっぱりその国の人とかその国の言葉で対応するっていうことの多分重要性っていうのはもう計り知れないので、やっぱりまあ札幌もそうなんですけど、やっぱ多様な文化の人とか国の人を巻き込んでいくっていうのはすごく大事なんじゃないかなと。
そうですね、いろんな人の手を借りながら、
そうですね、はい、日頃からのつながりって大事ですね。
はい、
これからもじゃあ菅さんも大阪で活躍してください。よろしくお願いします。
今日はお忙しい中お話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の多言語放送局は日本語で北海道胆振東部地震の事例から考える都市部での災害時外国人支援についてご紹介しました。この番組は仙台観光国際協会がお送りしています。次週の放送もお楽しみに。